ければと感謝しております。今日今読んでいただきました聖書の箇所、ブドウ園が出てまいります。そして福音書の中にはしばしばブドウ園というのが出てまいります。でそれはまあだいたい地中海沿岸の多くのところでブドウは特産品ですね、ブドウが取れるんですね。地中海が温暖な気候ですなもんですから、沿岸でブドウがたくさん取れる、まあ、そういうことが一つ背景にあります。でそれからあの辺りの地形の関係か、水はですね、硬水ですね、軟水、日本のように軟水の水じゃなくて川に流れて地下を流れてくる水も硬水が多いんですね。でそうするとその硬水は飲めません。でその飲めない硬水の代わりにブドウ酒、酒と言っちゃいけない、ブドウの汁を飲むということも割と広く行われていたようであります。そういう意味でブドウ園というのは、まあ、聖書の中にしばしば出てくる、非常に人々にとっては普通に親しい、そういうこの場所、働きの場所でもありました。でこのブドウ園ですね、収穫、普通の時はそれほどでもないんですが、植えてからずっと育つまでは、収穫の時はですね、たくさんの人が急に必要になりますね。それで収穫の時のためにその労働者を求めていくという、これもまたよくあったことのようであります。でこの例え話にある通りであります、主人が、農園の主人が自ら出向いて、そして人々を雇いに行くということが書かれています。夜明けとともに、夜が明けるとともに、とりあえず労働者を求めていきます。で、一日、一タラントの約束で、まあ、一日の労賃ですね、まあ、1万円の約束で雇う、それから九時ごろ行っても人がいるので、その人たちにも声をかける、そこのところでですね、こう書いてあるんですね。その立っている人、何もしないで広場に立っている人々がいたので、ふさわしい賃金を払ってやるからと言って主人がその人たちを雇い入れるというね。でつまり何もしないで広場に立っている人々がいたので、働きの場所を、自分が働くべき場所を、まあ、見つけられないでいる人たちがいたので、主人がその人たちを雇い入れたと書いてあります。それから昼にも行って、それから3時ごろにも行く、雇いに行ったと書いてますね。それから5時ごろ、もう夕方ですね、日が落ちる前、5時ごろ行っても広場に立っている人たちが、労働者がいたので、その主人がですね、一日中ここに立っているのか、誰も雇ってくれないのです。で、労働者を、主人が、ブドウ園の主人が、そこに立っていた人たちも、あんたたち一日中何も してなかったのかって言って、とにかく私のところへ来なさいって言って呼び入れるということが書いてますね。で最後に、賃金を、一日の賃金を払うときになりました。主人は 後から来た人から初めてイスタナントン、たった1時間しか働かなかった人にもイスタナントンを払う。それを見ていた朝から働いた人たちはですね、後で自分たちはもっとたくさん、1時間の人が1タラントンだからもっとたくさんもらえるだろうなと思って期待しておりましたが、やはり1タラントン、約束通り1タラントンで、彼らはですね、朝から働いた人は文句を言いますね。私たちは1日中働いて、そして汗水垂らして働いてやったのに、午後の1時間しか働かなかった人にも1タラントン払って、なんで私たちに1タラントンなんですかということを抗議をするんですね。そうすると主人がね、私はあなた方に悪いことはしてないよ、朝から 1日1タラントンちゃんと約束した通りあなた方に支払ったじゃないですかというわけですね。で、あなた方は私が気前よくしているので、その妬ましく思うんですかというふうに言うんですね。で、この話は、非常に、興味深い話でありまして、この一体労働者の人たちがこの葡萄園に招き入れられる時の言葉ですね。この主人の言葉というものを私たちはもう一度注意しなきゃならないと思います。ふさわしい賃金をやろうと始まる人に言って、次に、午前中9時頃行った人たちには、あなたたちも葡萄園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろう、何も知らないで広場に立っている人たちに対して、あなたたちも葡萄園に行きなさいとこう言っています。つまり確かに主人は労働者を求めているけれども、しかし労働者も自分たちが働けるふさわしい場所をこの待ち望んでいるわけですね。だから主人は、何もしないでここに立っていたのか、あなたたちも私の葡萄園に行きなさいと言うんです。で、最後の5時ごろ行った時にもですね、主人は言うわけですね。5時ごろも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言った。この言葉も非常に大事なんです。何もしないでただぼんやり一日中そこに立っている。誰もなぜそんなぼんやりしてるんだと主人が言ったら、いや誰も雇ってくれないんです。で、主人は彼らを私の葡萄園に行きなさいと雇い入れるわけですね。で、そうやってつまりここに書いてあることは、主人が労働者を必要として求めていくという部分があるけれども、同時に、働くべき場所、ふさわしい場所、自分にとって働くべきふさわしい場所が見つからないでぼんやり立っている人たち、その人たちを主人が探し出して、そして迎え入れる、そういうこの部分がこの雇い入れるということの中にはあるんですね。だからそうやって、労働者たちはですね、雇われた、いわば主人の憐れみによって雇い入れられたという側面があるんですね。で、これは何を言ってるかというと、おそらく私たちの神の国に招かれたキリスト者たちのことを言っているのではないかと思います。一日中働いて、長い時間働いて汗水垂らして働いた人と、そしてわずか1時間しか働かなかった人が同じ報酬、それは神様の なんか特別な、なんと言いますか、一方特に大事にして一方ないがしろにするということではなくて、いわば神様の、憐れみによって神の葡萄園に雇い入れられているんだということですね。でそれがこの言葉の中に、主人の言葉の中に表現されてますね。なんで何もしないでこんなところに立ってるんだ、私の葡萄園に来なさい、まだ立っているのか、夕方の5時にまだ立っているのか、私の葡萄園のところで働きなさい、まあ、いわば招いていただいたんですね。で招いていただいて、最後にその同じような祝福を与えられた。で私たちも時々考える、ずいぶん長い信仰生活をしてきた。で長い信仰生活をするということは辛いこといっぱいありますね。クリスチャンとして生きたために絶対できなかったこと、みんなと一緒に声を合わせて、いやそうだそうだって言って言えなかったことはあるし、信仰のためにですよ。あるいはまずいろいろなことで苦労してですね、何かを断念したこともある、いじめられたこと、迫害されたこともあるかもしれない、そういうふうにして長い信仰生活をするといろいろ苦しいことがいっぱいあった。そして一番最後に年取ってからクリスチャンになった方は楽じゃないか、あらそんな苦労一切しないで、そして神様の祝福を受け取るんだったら、後で祝福を後で神様の国に招かれた人の方が幸せじゃないかというふうなことも考えられないこともない。いや信仰生活してる間にたくさんのことを自分がしたし、たくさんのことを我慢したし、そして捧げてもきた、そういうことをいっぱいあるのになんでというふうに私たちは時々思う。まあだけどこれはですね、招きに働く場所がなかった、本当は私たちにとってふさわしい働き場所がなかった、その私たちが招き入れられたのが神様の国葡萄園じゃないかということがあると思いますね。で、葡萄園でこの葡萄園に招かれて働いた、確かに苦しいこともいっぱいありました、辛いこともいっぱいありました。だけども我慢したこともあったし、捧げたこともいっぱいありました、だけども考えてみたらこの神の葡萄園でずっと苦労した、その苦労いつも葡萄園の主人が一緒にいてくださったということがあるんですね。招き入れてくださった葡萄園の主人、だからもうここで自分の人生はこんな苦労するんだったら自分の人生終わりだと思うような経験も、クリスチャンでもしますが、そんな時にもね、そこから思いがけない形で道が開いていただけたということがあるんですね。で、自分にとってはもうこれ行き詰まりだ、ね、これは行き詰まりじゃないかと思うこと道もあった、ここには前にはもう海しか見えないような行き詰まりの道だと思ったこともあった。だけどもその道に海が開かれるような経験は誰も信仰生活の中でしてるわけですね。それがなかったら私たちの信仰特になくなってますよ、ね、神様が導いて葡萄園の主人が一緒にいてくれなければね、私たちの信仰をいつか頑張って我慢をして耐え忍んでね、歯を食いしばって、それだけで信仰生活はできません絶対に。そう、私たちは本当に自分の人生で行き詰まったことは何回もあるし、そしてもうこれは自分の責任でね、行き詰まることもあるわけですよね。誰かの責任とか世の中の責任とかそんなことはない、自分の責任で行き詰まることはいっぱいありますよ。 だけどもその中でね、やっぱり神様が私たちの前に道を開いてくれたんですよ。それがなかったら私の信仰は特になくなってますよ、ね、でそういう道を私たちは歩かせていただいたということをね、忘れてはならないと思います。あのただし我慢した、長いこと、ね、捧げてきた、ね、いろんな戦いがあった、自分の失敗もあった、行き詰まりもあった、それだけで私たちは生きてきたわけではありません。そこから神様が思いがけない形で道を開いてくださった、ブドウ園の主人が私たちと一緒にいてくださったから、私たちはその都度そこに道を見出してくる、見出すことができたんですね。だからあのまあだから私たちはこのそういう道はね、行き詰まったと思う道をブドウ園の主人と一緒に、ブドウ園の主人が前に開いてくださった、それが永遠の命につながる、永遠につながる道、命で、この世の命ですよ、ね、私たちがただ苦労して失敗してつまずいたり起き上がったり、それだけが私たちの人生だったら、それはもうそれで終わりです。だけど私たちは主により神様に、ブドウ園の主人に一歩一歩開いてくれたことがあったから、その道を歩いてきた、ね、その道を歩いてきた、そしてその道はいつも前に開いていて、その道は命に、永遠の命につながる道なんですよ。だから長いこと信仰の歩みをしたから損をするなんてことはありえないんですね。そこでしか味わえないことがあった、そこでしか知り得なかった恵みがあった、だから私たちは信仰の道を歩いてきたんじゃないかなということですね。で私は今あのもう引退をして、ふっと振り返ったら18の時に、教会、田舎の高知県の須崎教会で洗礼を受けました、まあ、それから随分18の時から今まで信仰生活をまあしてきた。それから進学を卒業して、牧会に出て今が、58年が終わりました。あのそれ思うとね、決してね面白いこととか楽しいことばっかりではないね、本当につらいこともいっぱいありました。もうこれでもう牧師辞めるしかないかなと思うこともありました。それはまあいろいろなね、家族の家庭の問題があるから、これでも牧師はもう終わりかなと思うこともありました。だけどね、そういう道に道を開いていただきながら歩いてきたのが結局私自身の信仰の歩みですね。自分ではもう終わりなんです。自分ではもう行き詰まるんです。これ以上いけない、ただ運が悪いんじゃなくて自分も悪い、自分が悪いということはありますからね、自分の罪ということはありますからね。だからこれではもう終わりだかなと思うこともありました。だけどもそこにも道を開いていただけたということはね、これは本当にもうありがたい。それがなかったら、そしてそのことを通してまた私たちは、あ、主は神様は私と一緒に、僕と一緒に生きていてくださるんだ、私と一緒にこの道を歩いていてくださるんだということをね、やっぱり知らされるわけですよ、そういう経験を通してね。でそういう経験のない人は多分いない。みんなそうやってね、そういう道を通、その細い道を前に向かって道を見出させていただきながら歩いてきた。あのキリストが言われましたね、求めよ、そうすれば与えられる、探せ、そうすれば見出す、門を叩け、そうすれば開かれる。あのね、私たちはね、もう前に壁があるんですよ。壁に突き当たるんです。 だけどね、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見出す。門を叩きなさい、そうすれば門は向こう側から開けてもらえる。あの信仰はね、自分で何かをこじ開けながら生きる道じゃないんですよ、ね、そんな力は私たちは本来ない。自分の力で、あるいは忍耐で、ね、頑張って前に向かってものをこじ開けながら生きていく一筋の道、そんな道は私たちにはありません。信仰というのは行き詰まって門を叩きながら、門を向こう側から開けていただきながら前に向かって歩いてきた道、それ以外ない、それ以外ないです。あの最近あの、なって私時々気づく、あの知らされることがあるんですが、私の妻がですね、昔あの経済的に行き詰まってですね、あの小さな教会にいたもんですから経済的に行き詰まって、そしてあのただ子供が4人いたんで、あの児童手当をもらうことができた、4人もいるから。それでところがその時に教会が街道建築のために献金を募ってた、もう必要としてたわけです。だからその児童手当はほとんど全部献金です、献金にしたというんですね。で私はあんまりそんなことを覚えてないんですね、ほとんど自分が気にしてなかったというか、本当に無責任というか、あの気にしてなかった。今聞いたら悪いことしたなと思います。あのそれからお金がありませんと言ったそうです、私にね。で私は全く忘れてますが、お金がありませんと言ったら、私がですね、祈ればいいよって言ったらしいんですよ。なんて無責任な、そのあのつまり私は本気では心配してなくて、もう自分の説教をどうするか、説教ができんということばっかりで苦労して、そればっかり考え心配してて、家内がそこでどんなに心配して、あの苦労してたかいうのはもう今話聞くと改めて分かるんですけれども、その時はほとんど耳に入ってない。祈りなさいなんていうのは無責任に言った言葉だと今思えば思います。あの本当にそういうことはありました。でまあだけどね、そういう道をまあなんとかあの道を歩かせていただいた、門を叩け、そうすれば開かれる、その一筋の道が信仰の道なんですね。その一筋、ね、求めをそうすれば与えられる。こっちから扉を叩きながら、一つ一つ向こうから、向こう側から扉を開けていただきながら前に歩んでいく、それが永遠の命につながる道なんですよ。それが信仰の道なんですよ。だから武道園の一日はね、朝から働いたって損じゃありません。それがあるからそこを歩ませていただけるということですね。で私がまあとても好きな言葉はですね、あのあれですね、あの詩編23編、主は私を緑の野に伏させ、緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われるという言葉ですね。あの神様は羊たちを緑の牧場に導くためにいろんな道を通らせてください、ね、それから安らぎの水のほとりに私たちを導くためにいろいろな道を通らせてください。最後はそこ行くんですよ、ね、信仰の生活の経験の中で一番大きいのは、ああ結局神様は私をあの苦難の中から緑の牧場にさせてくださったな、憩いの宮に導いてくださったな、いやそういうことがあったからこの信仰の歩みはずっと 続けることができたんだな。それはやっぱりそうですね。それがありません。私が頑張ったからとかね、私がどうしたからだ、私はここまで来ること、そんなことは一つもありません。信仰には門を叩きながら、扉を開けていただきながら、私たちは前に進んできた。そして私は牧師としての歩みを考えてもそうです。もう僕しょっちゅう苦労して、ごめんなさい、苦労して、まあ、つまずいたり行き詰まったりしますが、だけどね、そこで思いがけない形で神様が道を向こう側から開いてくださった。主は私を緑の牧場に伏させ、意向の御庭に導かれる。これは私たちのこの信仰の生涯の約束でもあるんです、ね、主は私を緑の牧場に伏させ、意向の御庭に導かれる。私たちはその約束の道を今歩ませていただいているということをね、やっぱり覚えたい、本当に感謝したい。長い信仰生活、長く働いて汗垂らして損をしたというんじゃない、私どもはその道を招いていただいている。私の生きるべき道としてそこへ神の園に導き入れていただいている、そこを私たちは今生かしているんだと、生かさせていただいているんだということをね、しっかり受け止めて、希望を持って与えられたそれぞれの信仰の道をね、歩んでいきたいと思います。祈ります。神様、今日は上東教会の兄弟姉妹とともに、皆を礼拝することができまして、ありがとうございます。誠に主は私たちを、ぼんやり目的なく立っていた私たちを神の葡萄園へと導いてくださいました。私たちはそこで主なる神と共にそれぞれの働きを、賜物を生かして労することができますから、本当に感謝です。どうぞ私たちがこの道を希望を持って歩み通すことを通して、あなたの皆を私たちの周りの者に証しをすることができますようにお願いをいたします。信仰は決してロープの道ではなく、それを超えて大きな慰めの道であることを、私どもの信仰の歩みを通して表していくことができますように導いてください。また上東教会の伝道の働きがこれからもいよいよ豊かに用いられますようにお願いをいたします。寺島先生の働きや教区における働き、あなたがこれを豊かに用いてくださるようにお願いをいたします。今この時を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。